22章からですね、この見ていきたいと思いますけれども、まあいつも話してますけれども、まあ福音書は4つありますですね。マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネなんですけれども、それぞれのこの福音書の著者が同じものを見ている中で、このまあそれぞれの視点を持っているんですね。でまあルカによる福音書も本当にその同じことを語りながらもですね、この見ている視点というのが若干違うわけなんです。だからこそ4つの福音がね、もし同じだったら1つの福音書だけで多かったんですけれども、まあ、そのことをですね、この念頭に入れながらこの見ていくとですね、暗闇の力という言葉が後に出てきます。そのサタンという言葉も数多く出て、何回か出てきますね。霊の戦いの中における、ですからそのイスカリオテのユダが裏切って、そしてこの彼らが捕らえにやってきて、という中においてですね、ただそういう目に見える出来事が起こったということのみならず、その背後にあるその霊の戦いというものがあったということをですね、これから見ていきたいと思います。では一節をご覧ください。さて杉越の祭りと言われる種なしのパンの祝いが近づいていたと。今イエス様、また弟子たちがこの日曜日の時からエルサレムに入られて、そして宮清めを行われ、そしてその杉越の祭りというのがこの金曜日、まあ人によってね曜日がちょっと計算の仕方で変わってくるんですけれども、あるわけなんですね。で杉越の祭りと言われる種なしのパンの祝いってあるんです。これ実は別の、厳密に言うと別の祭りなんですね。杉越の祭りというのは何かと言いますと、イスラエルの民がエジプトから出ていくに際して、神がイスラエルの家それぞれに子羊を用意しなさい、そしてほふりなさい、その血を、カモイと、門柱につけなさいと、そして死の御使いがやってきた時に、その血を見たならばそこを通り過ぎると、まあ、言ったわけなんです。けれどもその杉越の祭りの時からですね、1週間食べるパンがあります。でそれが種なしのパンです。種なしというのはイースト菌の入ってないパンです。まあ、私たちの教会では聖餐式を行う時に、どうですか、パンといってもなんかクラッカーにしか思えないんですよね。理由はここなんですね。イースト菌の入っていないものを食べなさいと、この神が命じておられているわけなんですね。で、まあ、これがある意味で一対になって、この祝われているので、ここで一つとして、これ一括りとしてこのように書かれているわけなんです。そして祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは彼らは民衆を恐れていたからであると。私たちがこのルカによる福音書を学んでいたときにですね、この彼らがイエスを捕らえようとしたけれども、民衆を恐れていたので、捕らえることができなかったという言葉が、この書いてあったんですよ。例えば彼らが何の権威によってあなたはそのようなことをしているのですかとイエス様に言われたときに、もしイエス様がバプテスマのヨハネは天から来たのか人から出たのかと聞いたんですね、逆に。そしたら民衆が、もしこれが人からだと言ったらね、民衆が私たちを石で打ち殺すだろうと。なぜかといったらヨハネを預言者と信じているからと。それで分からないと、こういう答えだけなんです。で他にもね、捕らえようと思ったけどやはり民衆を恐れていたという、このように彼らのその宗教というのは人相手だったっていうのがね、すごく大事だって話をしましたよね。人をどう喜ばせるか、そして今の自分の地位をこの確保しておく、その裕福な地位であるんですね、その宗教的な権威の地位っていうのを、だから政治的であって人相手だったんだということであったわけなんですね。で私たちの信仰は神相手、神を恐れる、人を恐れるのではなくて神を恐れるものでなければいけないということを、その時学びました。ということで、 この民衆にイエス様が人気があったので、その彼らの手前、捕らえることができなかったわけなんです。ですから次の出来事が起こらなかったら、十字架はなかったんですね。2節3節をご覧ください。さて十二弟子の一人でイスカリオテのイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったとあります。そのイエス様を捕らえることのできるそのプライベートな場所ですね、プライベートな時間、内部情報がなければそれを見つけることができなかったわけなんですね。ということでこれはもう非常に最適な、いわゆる内部告発者ですね。これをこのユダが買って出るわけなんですけれども、でそれをそれを促したの、ここでね、イスカリオテのユダにサタンが入ったんですけども、彼がなんかね、何の意思も自分の意思に関わらず、こうなんか取り憑かれたように動かされたってことではないんですよ。彼が裏切ったんですよね。彼がこれをやったんですけども、そこに強くサタンが働いていたわけなんですね。ということで暗闇の力であるサタンが入っています。でこのルカによる福音書というのは非常に興味深くて、この霊の戦い、この背後にある、この目に見えない勢力の争いがあることを、まあ、他の福音書もそうなんですけれども、特にルカによる福音書はこうもっと前面に出して、いるわけなんですね。で、このような特殊な時というのはイエス様がバプテスマを受けられ、そして聖霊が上に下られて御霊に導かれて荒野に行かれて40日40夜食べないで飲まなかった、その後で空腹を覚えられた時にサタンが来てイエス様を誘惑されたわけなんです。でその後でイエス様はそれに打ち勝たれて、そして御霊に聖霊に満たされて、この聖霊に満たされるということもたくさん出てくるんですけども、このルカによる福音書で、でその後で聖霊に満たされて福音を語り始めたら今度悪霊が出てきてということで、その悪霊もですね、神の子よとこう言って黙れとこう言うんですね。この神の子っていうこのイエス様の本当の正体っていうか、その本物の姿っていうことを前もって話さないようにさせたイエス様がおられるわけなんですけども、ですからこれまで起こってきていろんな人間模様も含めてですね、実は霊の戦いだったんだということなんですね。だから今から見ていくものというのが、その十字架につけられる背後でそのサタンが何をしようとしていたのかということを見ていくことができるし、まずもって言えることはこの仲間の中にこのサタンが働く、怖いですね、仲間の中にサタンが働くということを、この見ているわけなんですね。でユダは出かけていって、祭司長たちは宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていたということで、今言いましたようにそのいない時に、群衆のいない時に、この引き渡すということを、この狙って、まあ、いたわけなんです。だから本当にこの喜んだと祭司長たちがですね、あ、ようやくこれで見つかったということで、喜んでいますけれども、そしてさて杉越の子羊のほくられる種なしのパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを遣わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさいと。先ほど話しましたように杉越の祭りというのは、この二三の月という月に、第一の月にですね、14日に子羊を選んでほくるんですね、殺すわけですね。そして夕暮れになってからですね、食べ始めるんです、そのほくった子羊を。そしてあとは煮がなっていうのも備えます。それからさっき言った種なしパンですね。で実はそのユダヤ人の中でですね、それがもう毎年毎年 守られ続けてきて、まあ、その中でまあこの順番という順番ですね、このちょうど私たちも礼拝するときに一つ一つ順番がありますけれども、彼らもその食事をするにあたってこれ順番を持ってるんですね。で、それユダヤ人の中ではセダーというのはセダーって順番という意味ですけれども、でそれをですねこの守りながらこの行ってまあいきます。食事をすることがもう礼拝になっているんですよ。でそれは一つ一つがイスラエルがどのようにしてエジプトから救われたか贖われたかということをお祝いしています。まあ、私も食べてですね参加したこと食べたっていうのはその参加したことがあるんですけれども、3回かな。で例えばクラッカーのようなさっき言った種増しパンのね、その間にピンク色をしたわさびのようなものがあったんですね。で食べちゃったんですよ。で英語わかんなかったんですその時ね。英語でアメリカにいたんでホースラディッシュって言ってね、ホースラディッシュっていうのはねわさびなんだよ要は。おお大変だった。わさび大量に食べたどうなるか分かりますよね。でそれ何を表してるかって言ったら、レンガをね集めていた時の苦しみを思い出すものだったんです。それがレンガ、なんだこれなんか、なんか塗ってねなんかレンガで分かんないけども、でそういうのがあって、でそしてですねあとはブドウ酒をですね指ブドウ酒にこの指を浸してですね、その杯の下のところに10回振りかけるっていうのがその儀式があるんですけども、それはですね10の災いがエジプトに下ったことを表すんですね。だからその一つ一つがですね、このもうイスラエルに対して神が何を行われたのかということを思い起こす時だったんですね。でそれを今イエス様が準備をしに行きなさいとおっしゃっておられます。で彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水が目を運んでいる男に出会うから、その人が入る
水がめ、
どうした、ちょっと今、はい、ちょっと止まっちゃっただけね、はい、でその人が入る家までついて行きなさい。そしてその家の主人に弟子たちと一緒に吸い越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの食事の用意をしたと。もうイエス様が全てをこの細かいことまで知っておられて準備をしておられる。この十字架のですねこの記述を、この他の福音書もそうですけれども、もうイエス様が殺されていくというものを見るんですけれども、実はですね仕切っているのは全部イエス様なんですよね。その状況、あえてイエス様がそう自分が救われないようにさせているぐらいのね、ものなんですよね。でそれをこのここを見てもよくわかるわけなんですけれども、イエス様がこのことを用意しておられる。で、具体的にはおそらくこういう手はずがあったと思います。この水がめの男、珍しい女がね普通水がめ運んでるんですけれども、この水がめの男がいる。ユダヤ人のねガイドの人がイスラエル校ではこの人はエッセニ派の人だとか何だかって言ってましたけれども、ちょっと分かんないですけどもね、いるからね。でこの先生が言っておられると、この行きなさいと、この大広間に用意してる。でおそらくイエス様が前もってこうその男に何かの時に話しておられたのかもしれません。でなぜかというと、イスカリオトのユダっていうのを意識していた可能性があります。で彼が狙ってたんですよね、そのプライベートな時を、そのこのイエス様をいつ捕らえるかっていうことを狙っていた。でもこれから読むと分かるけど、イエス様はもうこれをね弟子たちと最後にこの過ぎ越しの食事を取ることをもう願って仕方がなかったんですね。これをすることはもう絶対に逃したくない、この前に捕らえられてはいけないというそういう思いがあったので、おそらくは内密に、これおそらく全部想像なんですけどね、内密にイスカリオテのユダが分からない形でこのようになんていうかな、スパイ活動もそうじゃないですか、この他の弟子たちも知らない状態でこの、ただ行きなさいっていう感じで言ってね、ペテロとヨハネにね、で他のことは言わないでこうやらせてったっていう可能性はあるわけなんですよね。でそれで、ちなみにここで大広間ってありますけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチ の最後の晩餐は絶対に思い出さないでください。あれはですね、ちょうどもっと極端に話すとね、 あのナザレのね、あの今行くとですね、教会があるんですよ。あのイエス様のね、あの育ったねと言われるこのナザレですね。でそこ行くといろんなね、絵が描いたの、マリアの絵が。でね、日本人が描いたマリア様がいるんですよ。そしたらね、もう本当にね、日本人なんですよ。ね、まあ、その日本人に分かるようなね、マリア様という、まあ、アプローチはいいのかもしれないけれども、そのぐらいのレベルです。あのレオナルド・ダ・ヴィンチのあのね、水越しの食事の場面は、もっともっと東洋的でありました。この、あの、もっと、あの、東洋的っていうかね、昔のね、ギリシャとね、ローマっていうのは、なんかこう、あのソファーでもこう、なんか寝そべることができるようなね、こう、あの、すごいゆったりできるようなソファーが、ああいう文化だったんですね。だからもっとこう、その後かな、分かんないけども、西洋のこういう、今私たちが見てるような、あの座ってるような形っていうのは、この、そうじゃなかった。でもっとゆったりとして、この寝そべって、しかもパン食べるときは別々のパンじゃなくて、あの西洋的じゃないですよ、全部分け合って食べたんですよね。日本人もなんかね、あの武士文化って何なんだろうね、分かんないけどね、同じ釜の飯を食べると。だからパンもブドウ酒も杯も全部一緒だったわけですよ。で、あの拭くものもないからパンで拭いてたんですから、ね、汚いと思うかもしれないけども、ね、慣れるとね、慣れるとね、大丈夫ですよね。あの軍隊がね、こう男たちがね、なんかそんなこと言ってないですよ、ね、戦ってる時にね、これは水飲ませろって言ってね、この同じ水筒から飲むわけじゃないですか。でそれで一体感生まれる、まあ分かんないけどもね、そんな感じですよ。でそれで、次行きましょうか。さて時間になって、イエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。時間になってとありますから、夕暮れになってからですですね。それ定められてますけれども、夕暮れになって、そして夜中までの間にこれ食べなきゃいけない。で次に、さて時間になって、イエスは食卓に疲れ、人たちもイエスと一緒に席について、イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にその過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。と、はい、ここでイエス様の言葉でとても私は心に染めたのが、どんなに望んでいたことかなんですね。この過ぎ越しの食事を、苦しみを受ける前に、なぜかと言ったら、神の国において成就するまではまたこの過ぎ越しの食事は取ることはないからですと、こう言ってるんですね。これ一体どういうことかというと、神の国が望むというのは、キリストが王となって、この神の国が作られて祝宴を持つことであります。でこのことはイエス様がですね、いろんなところの箇所でおっしゃってますけれども、例えば、ですね、マタイにいる福音書の 8章の11節かな、に書いてますが、あなた方に言いますが、たくさんの人が東から西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますとあります。イザヤ書にもですね、この晩祝宴が設けられるという神の国の中で、この神にあって皆でお祝いをするという幻を神様が見せてくださって、そこでも過ぎ越しが行われて、そして食事をするという完成が書かれています。ですか、もう一回ね、私たち信仰者のね、終わりというのは死んで天国で永遠に過ごすということではありません。ですか、あの魂がね、ふよふよ浮いているような感じでね、これ天国でいるっていうことではなくて、神の、もちろんその時もあるんですよ、神、復活して、そして神の国が来て、この地上でキリストと共にこの国を受け継ぐ、神の国を受け継ぐというところまでがあって、そして最終的にはそれさえもがなくなって、天、新しい天と新しい地で天からのエルサレムがあり、そこにおいて私たちもそこに住むんだというところまであるわけなんですよ。だから私たちがイエス様と一緒に食事に預かるんだ、過ぎ越しの食事に、この国で、この地上の国で味わうんだという、この地上が、呪われている地が贖われるんだと、回復するんだと、 ナルニア王国だけじゃないんですよ。あれはナルニア王国はなんかいきなり飛んじゃったけど、ナルニア王国はそのビジョンを持って C.S. ルイスが書いたんですよ。逆だよ、逆、逆ね。ということが大事です。弟子たちはそのことを願ってるし、イエス様もそのことをお語りになっていたんです。それでけれども、これからはそれを食べることができなくなりますということをイエス様がここでおっしゃっています。なぜかというと、十字架につけられて、そしてよみがえられますけれども、その後は天に引き上げられ、次の過ぎ越しが来るまでにはもうイエス様は天に上げられ、神の右の座におられて、その食事というのは物理的にはすることはできないわけなんですよね。もちろん今は私たちがこれからね、イエス様が説明されますけれども、聖餐において共に臨在してくださってますけれども、しかし物理的にはまだできないわけなんです。でも本当にあなたたちとそれをしたかった、この兄弟同士の絆ですよ。兄弟たちの絆がこのルカの22章ですごく強調されています。でそれを切ろうとしているのがこのサタンなんですね。で次に、ね、この互いに分けて飲みなさいって、分かります、この杯を取って、ね、この杯はね、後でまた杯が出てきますけれども、私たちがよく知っている千差式の杯の前の話ですね。前のところでその杯を飲んでるんですけれども、で取って分けて飲みなさいってあるように、一つの杯だったんですよね。それを回し飲みしてたんですよ。女性の方で気になるんだってのは、男同士のね集まりの時にね、やってみましょうかね、ちょっとそれでも私嫌ですとかっていう人がいるかもしれませんが、ちょっと吹きながらね。
東アジアの時に、
韓国、中国、日本の兄弟たち、姉妹たちがやりましたよ。もう吹きながら飲んでいきましたよ。彼ら慣れてるし。そしてですね、この神の国が来るときは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことがありません。まさにこのなじる人みたいな感じでね、イエス様が今天におられるというときには、このちょうどブドウから取ったものを食べないと、なじる人は誓うわけですけど、まあそんな感じでね、イエス様はそれを食されないということであります。そしてそれからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事のあと杯も同じようにして言われた。いいですか、ここね、19節20節っていうのはね、このすぐに起こったわけじゃないですよ。このいろんな儀式があってね、それでこの食事って結構長いんです。この羊食ってるんです、羊、結構時間かかって、食事のあと杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。杉越の祭りの内容をイエス様は新しい意味付けを行われました。今まではこの出エジプトの救い出しを意味していたところが、私の体です、あなた方のために流される新しい契約の印の血ですと、でこのようにイエス様が言われました。これによって初めて神との交わりをすることができる。御父と御子との交わりを私たちはすることができる。私たちが互いにキリストにあってこの契約の中に入ることによって、神の家族として一つになることができるという神聖な、ここで神聖という言葉を使っていい、神聖な儀式であります。いかがですか、私たちがね交わるときにね、よもやも話、いやそれじゃ嫌ですと、当たり前ですよね、クリスチャン同士会ったときにですね、そうじゃないですよね、共に祈る、これも素晴らしい、共に御言葉を聞く、素晴らしい、でも本当に一つになっている瞬間というのが味わうことができるのは、この聖餐であります、聖餐であります。でこの新しい契約ということをですね、私たちこうよく聞くじゃないですか、新約聖書というのは新しい契約というのがありますけれども、これははっきりと定義されているんですね。エレミアが予言し、またエゼキエルも新しい契約という言葉は使ってないですけれども予言しています。エレミアの31章 31節から読みます。見よ、その日が来る主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに、はい、新しい契約を結ぶ。その契約は、私が私の先祖の手を握って、彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。これ分かりますね。モーセを通した契約です。古い契約ですですね。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった主の御告げ、彼らの時代のですか、後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。これが新しい契約のことですよ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。ここです。これが特徴です。今までは石の板に書かれていて、これを覚えてこれを行いなさいということを言われていたところが、今度はこれエゼキエル書次見ますけれども、聖霊によって御霊が私たちのうちに住まわれることによって、御言葉が私たちのうちに書き記されるようになるわけなんです。ですから個人的な神になるので、一つ私は彼らの神となり、二つ彼らは私の民となると。心が変えられる、内が刷新される。なぜかというと、古い契約の中で彼らはことごとく契約を破って、神の言うことに背いてった。それだから神の方から今度は彼らができないことを行ってくださった。つまりこのご自分の御子によって、その神に渡して、この律法の要求を全うし、それによって御霊を注いで、内側で神様に仕えることができるように、この心を変えてくださると。そしてその後で、もはや主を知れと各々に互いに教えないっていうんですね。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を見てください、知るからだ。個人的に知るってこと、人格的に親密に知るということです。そして主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。覚えていてください。二度と思い出さないんです。罪は これも後も続くんですけどね、この後でイスラエルはいつまでも残るよっていうことをね、ある聖書、ユダヤ人の聖書教師は面白いこと言ったんですけど、ユダヤ人をね、抹殺する方法を教えましょうとかですね。だからヒトラーがやろうとしたことあるじゃないですか。さあどうするか、核ミサイルを飛ばしてね、そして月を打ち滅ぼして、太陽を打ち滅ぼせばユダヤ人は殺せますと、というのがこの35節に書いてあるんですよ。だからこれはね、ユダヤ人のブラックジョークなんですよ。できないよねって話なの。できないよねって、そこまでしたらできるかもしれないよと、あなたたちだから滑稽で愚かだよと、このユダヤ人を滅ぼそうとするのはって話。だから今新しい契約というのは、このイスラエルが物理的にも回復するというところまで全部含まれるんですよ。ただその、霊的な側面がこのイエス様の杉越の食事の時にイエス様はっきりとされたということになるんですね。でエゼキエル書の36章でですね、26節ですね、あと27節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせると。霊を注ぐんだよと、そのことによって守り行わせることができるよと、このように言っているわけなんです。これが新しい契約の内容で、印が血なんだよと、イエス様が流される血が新しい契約を結ばせる印鑑なんですよって言ってるんですね。印鑑、ノアの契約の時どうですか、私は決してこの洪水によってこの地を滅ぼさないと、こうイエス様、神様が言われましたよね。ノアに印は虹だったんですよね。でそれと同じようにですね、印を血として、血が印なんだよと、これを、与えるよと結ばれたんですよね、イエス様が。それでしかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われますと、この麗しい麗しい麗しい生産を めちゃくちゃにするものがここにいるということであります。でここで大事なのがね、人の子は定められた通りに去っていくんですよ。でイスカリオテのユダがそれを用いられるんですね。イスカリオテのユダがいなかったらこういうふうな形ではイエス様は死に定められなかったんです。でこの死に定められることによって私たちの罪が許されるということが益に変えてくださったんですけども、それを行った張本人の罪が義とされるわけではないんですよね。むしろ呪われるわけです。唯一はっきりとお前は地獄にいると言われているのは聖書の中にね結構ありますけれども、例えばあのラザロとね、あの金持ちもそうだし、ユダもそうですね。イスカリオテのユダははっきりと滅びの子と呼ばれてます。あのヨハネの17章でね、地獄行きだよと、呪われるよとイエス様がおっしゃいました。そこで弟子たちはそのようなことをしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。ここ大事ですね。弟子たちはユダが裏切るっていうことが到底分からなかったという、ここがミソです。で例えばね、ここでクリスチャン辞める人がいます。今びっくりしたね、今びっくりしたね、あのここでね、そしたらねやっぱりビビるんですよ。いや俺かもしれないとかね、いやお前かもとかね、これが今弟子のね、なんでかというと弱さ持ってるから。だってこれからペテロだってね失敗したんですよ。弱さ持ってるからその可能性あるんじゃないかなとかって思ってこう議論し始めるわけでしょ、ね、でですね、バレてないのがユダなんです。ユダが裏切るっていうのはバレてないんですよ。これはね、それだけこの裏切るという悪、この行為がバレない形で行えるほど闇が奥深くにあるということですね。闇が奥深くにあるということです。怖いですね。エレミア書に書いてますけど、人の心は陰険で陰険であると。でどうやったら治すことができようというふうに、その人の目に隠れて十分に行うことができることを陰謀を企て、そしてやっていくことができるという、その人間の恐ろしさがここにあるわけですね。でまた彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こったと。ね、自分誰が裏切るのかっていうので焦りながらですね、誰が一番偉いのかっていう混乱はしてるんですけれども、神の国のことをイエス様がずっとお語りになってます。先ほどだから神の国のっていうこの大事なことが行われるときに、ずっと自分たちが関わっていた者たちが、どのようにその大事なところにつくのかっていうのは、人間はねそうなっちゃいますね。残念ながらクリスチャンも弟子たちもね、イエス様につきながらねそうなってきましたけれども、やはりこの誰がイエス様のそばにつくのかということをですねこう話し始めました。しかしイエス様は愛を持って、すごく愛を持っている。この次から話すことはね、本当にね愛がありますよ。イエス様はこの時を、この機会を使って、そうじゃないんだよって教えてくださいます。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかしあなたは、私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。イエス様は実際に足を洗われました。弟子たちの、あのヨハネの13章を見ると分かるんですけどね、実際にお見せになりました、しもべの姿を。これ足を洗うっていうのは結構あれですよ、今で直すとなんだろうな、もうなんかたくさんの人が入り浸れた一日使って何か大会があってね、その後のトイレ掃除ね、たくさんご飯も食べて、ごめんなさいね、すいません。すると、そんな感じですね。で、それイエス様が率先して行われたわけなんです。 すごく面白い例えをこの仲介書に書いてあってですね、あ、本当だなと思ったんですけども、このアメリカ人が、ね、書いたのでアメリカのあれですけど、大統領が、ね、まあ、3ヶ月間いなくなりましたと言っても政府は機能するんですよね。一番偉い人がね。でも3ヶ月間ゴミ収集車がやってこなかったらみんな気づくんですよ。みんな気づくんですよ。神の国ってどういうものかっていうのは今のね例えですごくわかりますね。人に見られない、人によく見られてる人がいなくなってもなんとかなるんですよ。でも見られない人が一番重要なことをやってる、これがキリストの体でね、本当にことさらにその本当にこう見た目には良くない人がね、ことさらに尊ばれるよっていう言葉の通りなんですよね。事実人たちは本当にこの威圧感のない、偉そばってない、いつも苦しみとか使えることにおいては率先して生きていった人たちでありました。ヨハネがあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものだと自分のことを紹介したんですね。で次に28節。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私について来てくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのですと。で、イエス様これ言いたかった。これね、確か他の箇所に出てなかったんじゃないかな。出てるかな。いずれにしても、今ね、イエス様はこれは使える人のようになんなきゃいけないんだよって戒めたんですけども、優しく戒めて、かつこっち本当にねぎらってんですよ。よくついてきたなって、試練の時にもって、この神の御子であられるイエス様が、人となられたイエス様は兄弟を必要としてたんですね。必要でないんだけど必要としてるっていうかな、不思議ですけどね。イエス様がね、本当にありがとうって、よくついてきたよって、そして私の父が私に王権を与えられた、ですね、神の御子として王権を与えてくださってます。で、今度はあなた方に与えるよって言ってんです。神の御子であるキリストと同じように、同じってものは全然違いますけどね、その質としては、けれども神の子供とキリストによってさせられた私たちは神の国を受け継ぐものとなり、そして黙示録の1章の6節には私たちを王とし、そして祭司としてくださったと書いてあります。キリストもに統治するよと、王権が与えられるよと、でこのように約束してくださっています。でその前にキリストの苦しみに預かっていくよというのが今のキリスト者の生活であり、今のこの人たち のこれから生き抜く道であるわけなんですけれども、でこの十二使徒、十二使徒の場合はさらにですね、このイスラエル、回復した贖われたイスラエル、まあ、これからね彼らはね拒むので一時的に退かれてね、今もそのような状態でありますけれども、イスラエルが今度はこの国としてよみがえり、まあ、今もうよみがえってますが、この霊的にもよみがえって新しく生まれてですね、回復した時にはこの人たちがイスラエルの十二部族を統治していく、裁いていく者たちとなっていくという約束がここに書いてあるわけですね。そして次のことをイエス様が言われます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。ユダに働きかけたあのサタン、今度はシモンに、ペテロに働きかけてしまいました。これ霊の戦いですよ。前もありましたよね、ほら悪霊どもが追い出した弟子たちが戻ってきて喜んでね、そして、このサタンがね天から落ちたのを私は見ましたと、そしてサタンが自分の言うことを聞くことを喜ぶのではなくて、あなたの名前が天に書き記されていることを喜びなさいというね、これイエス様言われたでしょう。霊の戦いあるわけですよ。で今はここでもサタンがなんと神に願って、そして麦のようにふるいにかけられると、振りかけられるというのはこの神様内場でね、この殻が風で飛んでいくようにこう振りにかけるんですけれど、 で麦がこう落ちてくるんですけど、その殻のようになるようにね、この願いが聞き届けられたっていうんですね。でもですよ、しかし私はあなたの信仰がなくならないね、あなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。イエス様が祈られました。ペテロが知らないところでこの取りなしの祈りによってペテロが試みに遭いますけれども、信仰自体はなくならないように、そしてその弱さを持って砕かれた姿を持って今度立ち直った後に兄弟たちを力づける。いやー、本当にキリストの教会というのは不思議であります。キリストの教会の初めの指導者ペテロが大失敗をしたというところを持って教会を建ててくださるということなんですね。失敗をした人は指導者になりません。そしたら教会は始まりませんでした。兄弟を力づけるというそのペテロの働きは使徒の働き、使徒行伝を見ることができますし、あとはペテロの手紙の中にも見ることができます。恵みによって立ち直った彼が今度は罪に陥っていこうとするそういう兄弟たちをそこに陥らないように励ましですね、そのようにしていくというところまで考えてですね、イエス様はこの言葉を前もってお語りになったわけなんです。でシモンはイエスに言った、主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた、ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと。ペテロの感情は本気で老であろうと死であろうと覚悟はできてるってこういうんです。感情としてはね、でペテロはすごくなんていうのかな、感情的な人で、ね、こう衝動的な人なんですよ。本当になんかこの水の上イエス様歩いてる時にね、あなたが来いと言えば行けますとか言ってね、本当そうだね、歩いてよ、歩けど、ところがね長続きしないんだよね。なんか波でね、この見ちゃって、ね、怖くなってね、そしたら落ちていく行こうとしちゃって、それでイエス様は捕まえてくれたんだよね。まあそういう彼でした。でもこのペテロを見て、まあ本当にニコッと笑ってしまうんですけども、自分のことを考えるとですね、感情ではもういろんなこと言えるんですよね。そのようにはっきり思ってるんですけれども、本当の自分というのは、まあ、その時には見えていない。本当の自分というのはここでペテロが言ってる、このイエス様が言われたように三度イエス様を知らないとまで言う、そういう、肉の弱さを持っている存在であるわけなんです。でもこれ大事なんですね。これこの失敗を通してね、肉に対して死なないとダメなんですね。でこのこれを通ったから初めてペテロが本当の意味でのこの主の奉仕者となることができたわけですけれども、35節、それから弟子たちに言われた、私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か物足りないものがありましたか。彼らは言った、いえ何もありませんでした。ここ覚えてますか。イエス様がね、弟子たちを宣教の働きに使わす時にこのようにして、何も持たないで行きなさいと。そしたらね、人々がね受け入れてくれるって言うんですよ。そして必要なものをねあてがってくれるっていう約束を伴ってね、事実そうだったんですね。この使わされていろんなところに行って福音を伝えていったらですね、この不足するものはなかったんです。ところがそこで言われた、しかし今は財布のあるものは財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のないものは着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあることが私に必ず実現するんです。私に関わることは実現しますと。このイザヤ書に書いてあること、これが実現するから、今私が与えているそのプロテクション、この守っておられて備えているというのは一時的になくなるよって、でこのようにイエス様がおっしゃっているわけなんですね。だから人々はあなたに敵対するよ、そしてその今までだったら不思議に守られていたものなんだけれども、今はサタンが暗闇の力が働いているから、そういうプロテクションが、その守りが一時的に なくなるよ。だからそういう時期だから、普通の時と同じように、まあ、用心深くしていなさいと。で、必要なものは持っていなさいとですね。私はいなくなるよと。で、こういうことをお話になって、で、この剣についてね、この、まあ、いわゆる用心、あれ、ご神用ですよ。ご神用。今で言うとね、鍵を今までかけてなくても大丈夫だったよねって。
はい。
今度は鍵をかけるようにしなさいって言ってるような感じですね。で、それで、でもここでね、反応しちゃったんですね。次に見てくださいね。彼らは言った。主よ、この通り、ここに剣が2振りあります。イエスは彼らに、それで十分って言った。ちょっとね、ずれてんだよね。ずれてるところはめちゃめちゃずれてんだよ。これから神の国のために十字軍のように戦うぞっていうことですよ。ね。悪の勢力が来るから戦いますと。っていうふうに捉えちゃったんですね。聖戦をしようとしたわけなんです。ヨシュアと同じように、なんて考えてたかもしれません。でも、もういいよっていう感じでね、それで十分とイエス様が言われました。本当の戦いは血肉の戦いじゃないんですね。次が出てくる霊の戦いなんですよ。サタンに対して戦っていきます。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに、誘惑の陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。いつものように、いつものようにというふうに言って、弟子たちとこのどこかこうスポットがね、あるじゃないですか。どうですか、皆さんのね、教会行って礼拝の時にね、なんか同じような場所を選びますでしょ。いつものように。で、これ本当に親しい人じゃないとわからないんだよね、その スポットが。で、それを知ってるのはイスカリオテのユダだったわけですよね。で、この言って、誘惑に陥らないように祈っていなさいと。でもね、イエス様はね、ここまでは弟子と一緒にいられたん、おられたんですが、石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいて祈られたと。父なる神と祈るときは孤独でありました。でもこれが大事なんで、父なる神と一人で祈らなければいけない。だからといって弟子たちを無視しているのではなく、むしろ弟子たちと一緒にずっといたいわけなんです。今本当に苦しんでいて、あのイエス様がもう本当にずっといてほしいと願って、そういう気持ちだったんですよね。でも父なる神と決着をつけなければいけない祈りがあったんです。それで石が届くほどのところに行って祈られました。父を御心ならば、この杯を私から取り抜けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。イエス様の戦いは霊的な戦い、霊の戦い。何かというと杯なんですけどね。単に肉体の苦しみだったら、イエスはもしかしたら耐えられたかもしれません。何をの取り除けてくださいって言ってるかって、この杯というのを旧約聖書で見ますと、怒りの杯として出てくるんですね。で、例えば詩編の75編の8節、主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つブドウ酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのかすまで飲んで飲み干してしまう。このように杯を飲むということが神の怒りをもろに受けるという意味で使われているわけなんです。これからイエス様は人々の罪人に数えられて、罪人として数えられる中で神の怒りを受けられるわけなんです。その結果伴うのは、神よ、神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかとイエス様が言われたように、見捨てられるという経験です。永遠の昔から父の懐にいたこの一人子の神が父から切り離されるという、この杯を取り除けてくださいとイエス様は願われたわけなんです。できますならばと言いました。 人がもし頑張って救いを得ることができるのであればできたわけなんです。他の方法で救いを得ることができるのであれば十字架につけられる必要はなかったんです。で、十字架を伝えるって真剣ですよね。どんなに素晴らしく見えるような人であって、どんなに功績があるような人であっても、あなたは天国に行けないんですよっていうことを言わなければいけない。つまずきの石なんです。でなかったら十字架につけられる必要はなかったんです。けれどもイエス様がこのように祈られて、御心であればそれを行いますとイエス様は祈ることができたわけですよね。ここにはそこまではでも書いてますね。しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと。で、このルカによる福音書にね、特徴的なのはね、この43節なんですよ。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけたとあります。御使いがこの時に現れました。実はマルコによる福音書の1章にはこの荒野の誘惑の戦いの時に、サタンと戦いの時に御使いが使えたという言葉も書いてあるんですけれども、本当にこの悪魔との激しい戦いをしている時に、この御使いが使えるというこういうことが書かれています。で、まあ、旧約聖書の中では、ダニエルがそういうことを、ね、受けてね、ダニエルの10章にね、21日間断食をしていたら、この、天使が現れてね、このそして、ペルシャの君が妨げていたとかという、その激しい天における御使い同士のね、天使同士の戦いがね、繰り広げられている話が書いてあるんですよ。そしてもうダニエルがね、もう死にそうになっている時に力づけてね、愛された者よ愛された者よってこう力づけているのも書いてあるんですね。おそらくはイエス様に対してそれを御使いが行っていて、で44節、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が地の雫のように地に落ちたと。これ医学的にもなんか説明読んだことありますけどね、なんだ、汗に血が滲んでいくっていう、そこまで祈られました。でイエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまった。ただ眠いからね、寝たんじゃないんだよね。私は他の福音書を読むとね、なんだかだらしねえなとかって思ったんだけど、ここを見るとね、イエス様のね、憐れみを感じますね。悲しみのあまりだったんですよ。イエス様が本当にネガティブな話ばっかりしちゃって、そしてもう本当にこれから暗闇が来るっていうのも分かって、裏切る話が出てきて、で混乱しちゃって、どうなるか分からなくて、どうですか、私たちの落ち込むとどうですか、何もしたくないよね。布団の中に入っちゃってるでしょ眠気がやってきたんですよ。まああとね、夜だしね、今ね、飯も食ったし、でもあるかもしれないんだけど、悲しみのあまりっていうのがある。いやそうですよ、これ本当に夜食べたんだから、悲しみのでね、今までずっとね、もう本当にストレスのあるね、もううわーっとしたこと通ってますから、彼らは。で何が起こるか分からない、イエスもいろんなことをお語りになって、この前にもヨハネの13章から18章までたくさんのことをイエス様教えられてね、一生懸命イエス様のことを理解しようと思ったけどね、なかなか理解できなくてね。でイエス様過激なことばっかり言うんだよね。もう今分かりましたしよ、今あなたが全てをご存知ですとかって言った後にね、あんたも分かったっていうのか、これからあなたはね、私を見捨てていきますかって言われたりね、愛を持って言ってるんだけども、ひどい話じゃないですか。私たちだったらね、そんな人本当にひどい人だなって思いますよ、そんなこと言われたら。でも本当に愛してる人だったら、本当に愛してる人だったら本当のこと言いますよ。それでも私はあなたを見捨てないよって。でこういう真剣なやり取りの中で本当に悲しくなってしまって、疲れてしまって寝てしまったんですよね。でそれで彼らに言われた、なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。でないと本当彼らがかわいそうだったんです。でこれからかわいそうなところ通っていきます、つまずいちゃうから。でイエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた。十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。この口づけね、今と全然違いますからね。今の中東行ったら誰でもやってますから、男同士は。あったらね、こことここにね、お互いにやりますから ね、もっとこう全然そういう意味合いがないです。だから日本ってね、こうスキンシップ足りないからね、こうちょっとね難しいね、
こう親愛の情を示すのにお辞儀までしかなくて、まあせいぜいね西洋のあれが入ってきて握手かなってあるけど、
でこうなんか今日かなちょっと歩いてる時にね、男同士がこうねこう手組んでね、こうなんかいろいろ触ってるのを見てね、この奥見たら外国人だったので、あの東南アジア系の人だったからね、ああそうかそうかって思うわけじゃないですかね。だからあるんですよ、アジアの人たちね、こうスキンシップが、まあそれはいいんだけれども、この口づけっていうのはすごく親愛の情を表しています。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われた。イエス様のこの言葉はおそらくユダの心に染み込んだと思います。でユダは悔い改めることができたと思うんですけども、彼は罪のない人を撃ってしまったと後悔だけして、そして首を吊って死ぬことになるわけですよね。イエス様すごい人ですね。イエス様すごい人です。だから私だったらね、お前何やってんだって言いたいか、しかとするか、冷たい顔になってね。でもここでユダに伝えられる言葉の一番効果的なというか、その最後の言葉、この言葉でその悪の取引っていうかさ、そのほらさっきも弟子でさえわからないこの裏水面下のね闇の世界じゃないですか、そこにユダだけがわかるこの言葉をこう話したんだと思うんですよね。そしてイエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ剣で打ちましょうか、ここでよく気づ、ようやく気づいたんです、剣で打ちましょうか、そのうちのある者が大祭司のしもべに打ちかかり、その右の耳を切り落とした。これ誰ですか？ペテロ、マルコス、そうですね、すいません、そうです、そうです、あ素晴らしいですね。切り落とされたのはマルコス、これヨハネの福音書に書いてあります。切り落としたのはペテロなんです。ペテロらしいね、ね、二振り用意してますか、何だかって言ったけど、これで十分ってね言ったんですけど、やっぱりやっちゃったんですよね。でするとイエスは、やめなさい、それまでと言われた。そして耳に触って彼を治してやられた。すごいね。イエス様のミニストリーっていくらでも今この時点でもできたっていうのよくわかります。ここで、でイエス様の思いと弟子たちのこの思いのこの格差まだまだイエス様はここでは全然復讐であるとか怒りであるとか何にもなかった、最後まで何にもなかった、で直してあげたわけなんですよね。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力ですと、先ほど言った暗闇の力という言葉が出てきました。ずっと何もできなかったではないですかと、宮にいた時に言って、でこれはイエス様があえてこの暗闇の力を、が働くようにそのお許しになったわけなんですよね。天使の悪霊のそういう戦いというのは神の許しなしにはそのようにすることはできません。ヨブ記を学んだ方はよくわかると思いますけれども、神の許しなしにはヨブに手を触れることは悪魔は一切できなかったんですよね。で今この暗闇の力で悪魔はこれで勝つと思ってますよ。人殺しであり神殺し、キリスト殺し、これを悪魔は行っていくんですけども、創世記の3章の15節を見ると、彼は蛇の子孫はね、この女の子孫のどこですか、どこに噛みつくんですか、かかとに噛みつくんです。でも蛇の子孫の頭を どうなるんですか、蛇の子孫の頭は砕かっちゃうのね、なんか出てきそうだね、これガーッとやったら、ね、頭ブーッとかって壊されて砕かれるっていうね。でそういうどんでん返しをこれからイエス様は行われるわけなんです。で彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れて行った。これカヤパの家ですね。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。はい、もうここで危険地域に入りました。遠く離れてついていく。 人々のことを恐れて気になってイエス様のところから離れてでもついていきたい、私は完全に離れたくない、こういう中途半端って一番サタンに狙われやすいです。遠く離れるでついていく、ね、だったらねもうそこ向けばいいんだけども、ついてはいくで遠く離れてる、今度は混じって腰を下ろしちゃった、まずいね、混じっちゃったんですよ。そうするとイエス様と一緒にいないって言ったらね、もろいもろいもろい。次ご覧ください。すると女中が、女ですよ、しかも女中、しもべですよ、女しもべ、はしためですね、が日明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった、この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ私はあの人を知りませんと言った。と、死んでもあなたについていくと言ったペテロがこのありさまです。しばらくして、これ大事だね、しばらくしてね、このちょっとね、あの忘れるぐらいね、あの人間ってね、私自分のこと言ってるんですけどもね、あのこう自分がねやったことをねちょっとすると忘れちゃうもんね、あの都合いいね、だからもう自分は大丈夫だって思っちゃうんだよね、あれだけ惨めな自分がいたのに、ちょっと経つとね、もうなんかまともな自分だって思っちゃうんだよね。でそれで他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また忘れた頃にまた別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った、なんかガリラヤなまりがあったんですよね。でしかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いたと。今そこのペテロがいたカヤパ邸ですね、今遺跡になっていて、そこに教会があるんですよね。でね、あの鶏のね教会なんですよ。この上にね、こう鶏のね、こうなんか書いてあって。でしかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒には、彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを 見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという言われた主のお言葉を思い出した。いや、このイエス様の眼差しは何でしょうね。愛してる眼差しですよ、憐れんでる眼差しですよ。さっき私があなたのために祈りました、だから信仰がなくならないよって、立ち直ったら兄弟を力づけなさいって、全てをご存知でご覧になった目でありました。しかしペテロとイエス様は本当に親しい仲です、一心伝心です。その目だけでイエス様の言葉を思い起こすことがペテロはできたわけなんです。彼は外に出て激しく泣いた。まさかこんなことを自分がするはずがなかった、もうおえつですよね、激しく泣きました。しかしこれは幸いです、この悔い改めに至る悲しみというのは幸いです。悔いのない救いに至る、なんだ、ですね、ちょっとごめんなさいね、引用できないんだけど、第二コリントに書いてあるんですが、ちょっと待ってください、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至らせる悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。これ第二コリントの7章の9節です。僕この言葉大好きなんですね。なぜかって言ったら、同じ悲しみなんですけども全然違います。イスカリオテのユダはこの世の悲しみですよ、死をもたらしました。これは悔い改めじゃないんですよ。ペテロは悔い改めだったんです。ペテロは悔い改めです。本当に主にを傷つけたというこの悲しみです。でイスカリオテのユダは最後までプライドを捨てることはできなかった。自分がとんでもないことをしたということは分かっているけれども、それを主の前に申し上げることができなかった。本当に本当に残念なこと、悲しいことというのは、罪を犯したということではなくて、罪を犯して主の方を見ることがしたか、見たか見なかった、振り向いたか立ち返ったかということなんですね。これがイスカリオテのユダは悲しいんだけども振り向かなかった、ただ自分の方を向いて死んでったんですよね。まあ、自殺は罪かどうかっていう話が出てきますけれども、罪ですよ、自殺は罪です。何が罪かって言ったら、自分だけを見ているという罪です。そして神の憐れみを信用しなかったという不信の罪であります。だからといってクリスチャンが 自殺をしたということはよくあるんですけれども、よくっていうか結構あるんですよ、残念なことにね。でもやっぱり精神病であったりね、なんかいろんな苦しみがあってね、誰でいて地獄に行ったって話は全然ないです。ですね。もうちょっと話はずれましたけれども、世の悲しみは死をもたらします。そして、さてイエスの監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他さまざまな悪行をイエスに浴びせた。目隠しをしてますから、皆さんボクシングご覧になったことありますよね。ボクシングあんだけぶったたいてもね、あれだけなんですよ。まあ痛いけどね、私たちのね、あの兄弟もね、教会にいる兄弟も聞いたんだけど、1週間ぐらい経ってからもね、やっぱりヒリヒリして痛いって言ってましたから、痛いんだけどあれだけなんです。でこれはね、布をかけられちゃうとね、これね、こうよけし、やっぱり条件反射でよけてるんですよ、この打たれてる時でも。それがなくなっちゃうわけでしょ。だからもろその痛みを受けておられたということですね。それが目隠しの目的なんですよね。で夜が明けると民の長老会、それに祭司長、立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会、これシナゴグですね、連れ出したと。今夜の間にカヤパ邸に連れてかれました。実はヨハネの福音書とアンナスというもう一人の大祭司のものに連れられて、そしてカヤパ邸に行って、 でも彼らの規定の中で、その公にシナゴグ、シナゴグじゃないです、サンヘドリンか、議会で議決をする時っていうのは夜の間はできないというふうになってたんです。なら、まあ、結局確認なんですけれども、カヤパ邸で彼らがそれをやったことに従って、夜が明けた後に集まって、公にイエス様を死刑に定めるということをこれから行います。こう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないだろうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょうと。ね、今なんかね、あなたがキリストならそうね、なんか結構こう、公平にね聞いてるように見えるけれども、イエス様はね、もうな言ったところで信じないでしょうと。しかし今からのち人の子は神の大能の右の座につきますと。でこの言葉は詩編の2編に出ていますね。右の座につくであるとか110編に出ています。110編かな、どっちかな、110編か、ちょっと待ってください。110編でした、ごめんなさい。110編に私の右の座についていよイオという言葉があって、キリストのことを表す言葉であります。ですか？彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですかって言ったんですね。キリストが神の子とくっついてるんです。なぜかというと、その詩編の2編、こっちは詩編の2編だ。詩編の2編に神の御子がキリストであることがはっきりとあります。これは私が生んだものであると。今日私はあなたを生んだって書いてあるんです。そしてキリストのことが書いてあります。でそれで、するとイエスは彼らにあなたの方の言う通り私はそれですと言われた。ここでイエスもはっきりとそういうふうに言われました。すると彼らはこれでもまだ証人が必要でしょうか、私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言っています。このような形でイエス様は、今度はピラトのところに行きますけど、まずはユダヤ人の中で死刑に定められました。サタンの仕業を、暗闇の力をですね、今見ることができたと思います。何かと言ったら、まずは仲間の中での亀裂、イスカリオテのユダの裏切りですね。そしてペテロが否定してしまった、他の弟子たちは逃げてしまった。それからユダヤ人の指導者たちが、ユダヤ人民族の中でこのユダヤ人のキリストが、拒まれたという暗闇の働き、今度は異邦人に引き渡されるというこの23章に入ります。お願いしましょうかね。愛する主よ、ありがとうございました。本当に今のこのイエス様の苦しみを見ることができありがとうございます。私たちはまさにペテロのようであり、この気持ちの中ではあなたに従いますと本当に強く思っていますけれども、なんと肉は弱いことでしょうか。 主よ、しかしその失敗したペテロを教会の指導者に立ててくださったことをありがとうございます。私たちがその失敗の中上に立てられている神の恵みによって立ち直った存在の集まりであることをありがとうございます。イエス様、そういう私たちをも本当に憐れんでくださり、ねぎらってくださり、そして報いを与えてくださる方であることをありがとうございます。主よ、この恵みの中に生かせていただき、そして私たちも本当にこの聖霊の力によってあなたの言葉を、あなたの御名を忠実に固く守ることができるよう、どうか憐れみ助けてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。